心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。前々回だったかな、クリスマスは一人ですみたいな話を私がしましたけれども、はい、もうすぐクリスマスです。理香先生は？
はい、私は仕事だったりして
ですよね。
ね、だって別にクリスマスって前は天皇誕生日って確か休みだったかなんかじゃないですか。23日、
うん、
ですよね、
はい、
今年はクリスマスは水曜日ですね、
うん、
だから水曜日です
仕事です
、はい、仕事です、は
い、そうですよね、はい、まあでもケーキだけは私一人ででも食べようかなと思っておりますが。
いいと思います、それも。
はいそんなことも考えつつ、今日はどんなお話になりますか？
はい、今日はですね、放っておく愛という。
放っておく、
抱きしめる愛って皆さんよくご存知でしょ？
はい。
かわいいとか、私が守ってあげるとか、抱きしめる愛、う
ん、はい、
じゃなくて放っておく愛。
おお、それは見守るってことですか？
そうです。
うーん、
見守って、うん、口出し、手出ししない。
それもなんかね、いろいろと難しかったりする方もいますよね。はい、心配になっちゃうとか。
はい。ですよね。で、それで結局放っておくっていうのは、自由にさせるっていう意味もあるし、こう、なんていうのかな、こう、まあ、最近のね、若い、うん、お父さんお母さんを見ていると、
はい、
とっても丁寧に子育てをしていらっしゃるんですよ。うん、
はい。
まあ、丁寧に物事をやる日本人のいいところですよね。
うん、
でも、丁寧すぎるんじゃないかと思うんですよ。
うん、
子供に雑に接するっていうことが、
はい、
なさすぎませんか？
そうですね。なんか、昔の、こう子育てと今の子育てと比べてみると、うん、やっぱり全然違うなぁと。丁寧でしっかりとこう、うん、もう目をこう輝かせてじゃなくて、目を何ですかね、凝らしてるなっていうような状態ですよね。
こうなんか子供が転ぶ前にあーって手が出てくるみたいな、
うん
うん、だから子供は怪我しないみたいな、
うん、
まあ、怪我させた方がいいとはもちろん思ってませんけれども、
はい、
うん、だけど、私は今日何を言いたいかというと、子供をあえて失敗から学ぶっていうことをさせるような、放っておくっていうか、
うん、うん。
顔を焼くってことですね。
はい。
そこがやっぱり今、本当に大事じゃないかなと思っていて、
うん、
まあ、ここのところ見捨てられる不安の話だったりもなんかいろいろ出てるんですけれども、割とトラウマがあるわけでもないのに、本当に例えばご両親も恵まれていて、いろんなところで問題がなくて、なんだけれども、やたらと人目を気にするって方たちがいるんですよ。で、ちゃんとしてるんですよ、皆さん。なのに、自分はちゃんとできてないって言うんですよ。
うん、
ね、例の子供時代に逆境があったとかっていうのがあったら、自分はちゃんとしてないとか自信がない、うん、ああ逆境があったからだろうなみたいな思うじゃないですか、
うん、
どう質問して話聞いてっても逆境なように見えないんですよ、
うん、
じゃあ何なのかって言ったら、褒められすぎてるんですよ。
ああ、
ね、過ぎたるは及ばざるが今年って言うじゃないですか、
うん、
褒めすぎだと害になるということなんですよ。つまりこうしたら褒められるって、こう褒められるこう方程式みたいなものを学んじゃう人たちがいるわけですよ。こうすれば、はい、先生から褒められるとかね、こうすればお母さん褒められるとかって、うん、いいんだけど、
うん、
それがこうパターンにはまって、本当にお利口ねとか、本当にありがとねみたいな感じに言われて、うん、ガンガン上げられると、下げれなくなっちゃうんですよ。で、結果的に自分は失敗しちゃいけないっていう完璧主義になってるんです。
ああ。 か、その失敗してしまった時のギャップが大きそうですね。
だから、どっちかっていうと、自分の本音をさらけ出さないで、自分の本音を言ったから、みんなに嫌われちゃうといけないから、だからずっと自分を押し殺して、まあ、ある種、いい子仮面やっちゃうっていう。で、それも意識的にやってるんじゃなくって、とっても自然にそれができてしまう。で、本人やってる自覚もない。だけど、年中ビクビクしてて、どっかで自信がない。なんか、大変ですよね、それね。
そうですね。
で、だから失敗ができない人になっちゃうんですね。だから、チャレンジできない。で、みんなに嫌われちゃいけないって思ってるから、同調圧力の中で生きる。結果、どういうことかっていうと、その人らしく生きるっていう個性ってものが、どうも発揮できなくなる。自分でもなんか自分が偽物のような感じがする。だって、演技してるから。そうするとなんか自分の心の中にぽっかりと孤独な空洞が空いていく。でもみんなから褒められる。なんかね、子供の頃トラウマがあって無理しちゃってる人と結局同じ感じになっちゃったことです
そうですね。
よ。で、どうもなんかそういう人が今増えているような気がして。で、そういう方たちって失敗できないってすごい思ってるんですね。で、失敗したらなんかもう終わりみたいな。で、結局、自分が失敗してないかどうか、やらかしてないかどうかばっかり年中見てるんで、承認欲求の虜になってるんですよ。みんなから承認されないと安心できない。生きづらそうでしょ？
そうですね。
結構ね、そのなんかネガティブサイクルの中に入っちゃってて、出れなくて困ってらっしゃる方って、割と私よく見かけるんですよ。で、そういう方がどうしたらよくなるかっていうと、実は簡単なんです。
どうしたらいいんですか？
失敗すればいいんですよ。ね。で、大失敗じゃなくて、小失敗でいいじゃないですか。失敗しちゃったら、なんか、ああ、やっちゃったって、失敗ってこんなもんか、みたいな感じで、こう、そこでこう、失敗しちゃいけない病から解放されるわけです。だって失敗しちゃうから。これは誰にも褒められないな、みたいな。
失敗して、こう、落ち込むじゃないですか、失敗すると。そこで立ち直れなくなっちゃうってことはないですか？
どの程度の失敗するかですよね。
まあ、
そ
そう
れを
そ
どう失敗と思うかだし。私、自分の高校時代を思い出すとですね、どうしたら不良になれるんだろうって思ってたんですよ。なんで不良になる人がいるんだろうみたいなね。誘われないと不良にはなれないのかとか、なんかいろんなことがあったんですよね。で、なんか自分がやたらこう、まともに、こう、ごくノーマルな生活をしてるっていうことに疑問を感じて、親にもあんまり反抗してないし、みたいなね。まあちょっと反抗できないような家庭だったっていう事情もあったんですけども、その後自分でわかんないからね。で、非行に走ろうと思ったんです。
おお。
なんか真面目すぎてつまんない気がしたんで。でも非行に走るって言っても、なんか、万引きしたりとか、そっちの方向に知能犯ですね。何をしたかっていうと、私、高校の時オーケストラやってたんですけど、で、オーケストラでバイオリンやってたんですね。で、バイオリンもちょっと上手くなりたかったんで、ちょっと個人的にバイオリンの先生にレッスンを受けてたんです。で、その先生に頼み込んで、今考えると、まあ、うち両親とももう、天国にいるので、誰にも何も止められないんですけど、ごめんなさいね、みたいな。お月謝をですね、倍額要求してたんです、うちの親に。で、先生にはもちろんお月謝払うんだけど、後の半分で、声楽を習ってたん
すごいですね。
です。なんかその辺がなんか、これが非行に走ってるってことだったんですけど、
なんか真面目だなって思っちゃいました、今。
今考えてみても。でも私にしてみれば、すっごい悪いことしてる感じなんです。
うん。うん、
飛行に走ってやったぞ、みたいな。うん、もういい子じゃないぞ、みたいな。
でもすごい、ちゃんとそれがうまくいってたわけですよね。倍学生が、
まあ。まあね。
ですね。うん。
それで、いや、発声練習ってあるじゃないですか。
はい。
発声練習とかしてたら、あんたなんで発声練習してるの？オーケストラだったんじゃないの？とかって言われちゃうじゃないですか。
うん、うん、うん。
だから、発声練習してる姿見せられちゃ、見ちゃいけないと思って、だいたいお風呂のお湯入れるっていうのは私の係だったんですよ。
はい。
だから、お風呂のお湯入れてるとザーってすごい音してる。だから、いつもお風呂のお湯を入れに行きながら、
うん、うん。
風呂場で発声練習してた。
かわいい。
だけど私にしてみれば飛行に走ったことになるんですよ。
はい。うん。
うん、なんか、そういうこう、小さい裏切りをちょっとずつして、うん、
はい。
なんか、やったぞ、みたいな。
うん、うん。
なんか、こうね、こう、失敗すればいいんですよね。でも、見破られなかったですね、私が声楽を習っているということは。完全犯罪。
そうなんですか。すごいですね。うん。それは失敗ではない。
失敗ではない。成功したっていうか、よくわかんないんですけど。
はい。
でも、親のお金を不当に使ったっていうことに関しては、うん、まあ、悪いことしてますよね。
そうですね。うん。
十分それで、なんか悪いことしたことに満足してるんですよ。
はい。満足。
本当そういうこう、どっかで褒められすぎることの弊害っていうのもあるから、
はい、
うん、今の若いお父さんやお母さんに、うん、なんか子供を褒めて育てるっておっしゃるけど、
はい、
ほっとくって大事よって、
うん。
例えば、本当によく描けたね、笑顔上手だねっていうのも大事だけど、うん、ふーん、描いたんだぐらいのね。
はい。
ふーん、また描いたな、みたいな。
うん、
なんかどっかでこう自由にしとくっていうか、うん、構いすぎないっていうか、
うん、
そういうことによって子供は自由になるんで多分失敗するんですよ、
うん、
だとしたら失敗することで学ぶことすっごく大きいので、うん、見守っている状況の中で失敗してくれると、
うん、
イコール安心して失敗した体験になるんですね。
ああ、はい。
そうすると失敗が怖くない人になって、
うん、
どっかで完璧主義の人じゃなくなる。まあ失敗することもあるさ、ぐらい。
うんうんうん。
チャレンジ精神。
でも本当、今私も振り返ると、失敗したからここができるようになったなって思うことって結構ありますもんね。
ですよね。
うん。
なんか、こう、自由にこうなることっていうか、
うん、
私の友人のイギリス人の人が言ってたけども、赤ちゃんでも一人になる時間は必要だって言うんですよね。
ああ。
だから、赤ちゃん泣いてても、ああ、なんか、一人になる必要があるかなって、
うんうん。
プライバシーってやつですね。
うん、
それ結構大事かなと思って
ですね。なんか昔と違って、今って、本当にこう世の中、ちょっと、怖い感じになってきてるので、
はい、
心配っていう人もやっぱり多いと思うんですよ。だからついつい過保護になってしまうって。
うんうんうん、
だからそこのぐっと我慢のしどころっていうのが難しいと思いますけども、うん、ここは、その見守って、放っておくっていうところが大事ってことですかね。
ですね。放っておく愛ですよね。
うん、
だからちょっと遠くに離れてるんだけど、うん、きっとこの子は大丈夫って思いながら、
うん、
なんか、心の中的で応援をしてるって、頑張れだけど、口が出さない。
はい。
とか押してみたらね。そういう放っておく愛ですよね。
うん。突き放すわけではないってことですね。
うん。うん、そこまで突き放さなくてもいいと思うんです。
うん。うん、
あと世の中の、こう、いろんな、不安定な状況っていうのはあるかもしれないけれども、
はい、
じゃあ、昔そんな良かったのかって言われたら、良くはないですよ。
うん。うん。
全然良くないですよ。今の労働環境なんか全然いいじゃないですか。昔ハラスメント当たり前でしたもん。
まあ、そうですね。
ね、うん、ひどい話じゃないですか、
うん。
ね、無理やりお酒飲まされたりとかね。だから、それ考えると、悪くなってるところもあると思うけど、
うん、
良くなってることいっぱいあるんですよ。
うん、確かに。うん、
がなんか、お父さんやお母さんも不安になるよりは、
うん、
これからの時代何が大事かって言ったら、 生き残る力が大事。
ああ、はい。
ね、サバイバルの力が大事。
はい。
そしてサバイバルの力を、こう、なんていうのかな、その子供たちが、こう、作っていくためには、常に助けてあげちゃダメなんですよ。自分でやったっていうのが必要だから、だから、サバイバルできる冒険心のある子供に育てるためには、放っておこう。自由にさせよう。そして失敗させよう。それで助けてって言ったら、すぐに助けに行ってあげよう、みたいな。本当今ね、SOS が出せない人が増えてるんですよ。なんか年中、こう、褒められすぎてると、多分、助けてっていうのも、自分がダメであるっていうことで、失敗を認めたことになるとかって言っちゃって、言えないんだと思うんですね。それはもったいない。
はい、そうですね。
というわけで、放っておく愛、大事です。
放っておく。でも愛ですね。ぜひこう本当にそのテーマに、2025年のテーマでもいいですね。
ですね。みんなで自由に放っておいて子供を産
む。大事です。はい、今日もありがとうございました。はい。